こんばんは、京都フルカウンツ放送部です。この番組は社会人野球クラブチーム京都フルカウンツに所属する僕たち選手が様々なお話をさせていただく番組です。本日の MC は坂根一馬です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
本日のゲストは、主将、川上さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速なんですけれども、前回の放送で、告知をしていた、都市対抗の、結果についてのお話をまずはさせていただきます。日程、僕らの日程的には、4月の7日と8日で、終わってしまったんですけど、その話をちょっと今から詳しくさせていただきます。まず、4月7日 DB グラッツさんと試合をして、4対1で勝利。で次の日の、4月の8日に京都ジョイアファイヤーバーズさんと、試合をして、5対6で敗北ということで、今年の都市対抗はベスト8で終了ということになりました。では川上さん、まずはその都市対抗全般的な感想としてはどういうものがありますかね。
はい、去年の都市対抗はですね、1回戦で負けてしまったんですけども、今年はまず1勝は、最低ラインの目標を、設定してみましたので、DB クラスさん、京都のクラブチームの A リーグで、非常にレベルも高いいいチームなんですけども、そのチーム相手に、4対1でしっかり、競り勝てたっていうのはあのチームの非常に、大きな成長した点だなと、感じました。ファイヤーバーズさんはですね、京都のクラブチームでは、今、トップといいますか、その位置にいるんですけども、そのチームは相手にもですね、中盤までリードを許しながらも、終盤にかけて、ワンチャンスで、複数点取れたイニングもありましたし、そういう意味では、今年はさらに、チームはね、去年よりさらに、強くなってきているなと、感じるような年対抗でした。
はい、ありがとうございます。僕個人的にも、入部してから、年対抗、初勝利ということで、そういう意味で、今年、一発目の公式戦でしたし、そこを勝ちで飾れたっていうのは、今年1年間そのチームとしてやっていく上で、非常に大きいものなんじゃないかなというふうに考えています。で、ファイヤーバーズさんと、試合させていただいて、結果的に負けてしまって、そこは非常に悔しいですし、やっぱり一番大きいのは打力の差というのがあって、そこを詰めていくために今こうし、練習を、どんどんしていくんですけど、ファイヤーバーズさんとは、6月の、クラブ選手権であるとか当たる可能性がありますし、絶対に、A リーグの京都のクラブチームのリーグ戦で絶対に当たるんで、そこで、借りを返せるようにじゃないですけどきっちり、そうですね、その借り返せるためにやっていって、勝てるようにですね、そのあたりをちゃんと、今やっていきたいなというふうに思っています。さっきちょっとだけ名前を出したんですけど、その今後の大会の予定として、一番近いもので、来月から、クラブ選手権が、そうですね、6月の頭からあります。日程的には、一次予選の方が2日6月の2日、3日9日16日となっていて、この段階を、今一次予選と言ったんですけど、二次予選として東近畿があって、でそれに勝てば、西武ドーム、今多分メットライフドームみたいな名前になってると思うんですけど、そこで試合をできるっていう中で、僕がもう入部した当初からずっと、西武ドームで試合するっていうのが、このチームの大きい目標になってるんで、この大会が、ある意味今年の大きい山になってくると思うんで、そこに向けてこの1ヶ月間をきっちりやっていきたいなと思ってるんですけど、川上さんは意気込みじゃないですけど何かあれば。
はい、今年は、東近畿予選って言いますのは、京都、滋賀、奈良の、トップチーム優勝チームが、3チーム集って、総当たりで対決するのが東近畿予選になるんですけども、そこで1番を取れば、西武ドームいわゆる全国大会に、進む権利をもらいます。今年はね、東近畿予選、KJ らの大会にまず、進むっていうのが最低限の目標と掲げていますので、そこに向けてね、さっき出てました、京都ジョイオファイヤーバーズさん、あとは三菱ダイヤフェニックスさん、他にもいろんなね、強いチームかなり京都 クラブチームのレベル上がってますので、その中で自分たちが、何をできるのかっていう、どうやったら勝ち進むのかっていうのをもうちょっと決めながらね、まあ、都市対抗で出た課題としましては、フォアボールの減少、あとは党内連携の強化、そうですね、あとは、もうちょっと長打力を増やして、その中で打ち勝てるように、やっていきたいなというのが、課題のところで出てますので、そこをあと1ヶ月ほどしかないんですけども、新しいメンバーも増えましたので、はい、いろんな選手と、融合しながらさらに、チームの強化を図って、はい、クラブ選手権に臨んでいきたいなと、はい、そういうところですね、
はいはい、ありがとうございます。まず、まあ、詳しい日程、まあ、僕らの試合の日程とかが決まりましたら、ツイッターや、インスタグラムの方に上がりますので、まあ、そちらの方で日程の方の確認の方はよろしくお願いします。まあ、いい試合をできるように僕たちは今どんどん練習してるんで、まあ、ぜひ見に来てこられたらなというふうに思います。はい、はい、というわけで、まあ、まあ、直近練習のお話をさせていただきたいんですけど、まあ、ゴールデンウィークが、まあ、今ありまして、でその中で僕たちは、ゴールデンウィークの前半の、4月の30日に、山城ベースボールクラブさんと、はい、宇治ベースボールクラブさんと、はい、同じ日に2試合させていただきまして、
はい、
でまあ、後半の方で、
福知山
公立大学さんと、はい、5月の5日に試合をさせていただきました。はい、まあ、まず4月の30日の試合なんですけど、まあ、ダブルヘッダーということで、まあ、クラブ選手権の方勝ち進んでいけば最終的には準決決勝とダブルヘッダーで試合をすることになるという中で、まあ、それを想定した試合をしていこうと言っていて、まあ、2試合とも勝利で飾ったというわけなんですけど、まあ、そこは、僕たちチームが、まあ、いい流れで来ているっていうことの証明でもありますし、まあ、その勝ったっていう中でも、課題を見つけられたので、まあ、そこは、いい2試合ができたかなというふうに考えています。で、5月の5日の福知山公立大学さんの方は、まあ、序盤にちょっと崩れて、まあ、一気に1回9得点でした、
はい、
に、まあ、されまして、まあ、その展開になったんですけど、その後、まあ、結局10対1になってから、一挙6点取って10対7まで詰めて、まあ、最終的には、まあ、10対7で9回が終わって、まあ、向こうの、まあ、計らいといいますかで、ね、最終的に、まあ、9回の裏まで試合してっていう話になったんですけど、まあ、ここで勝ちきれなかったっていうのは、まあ、確かにその僕たちの中で大きい課題として残るんですけど、まあ、9点差が空いた中でも、そのまあ僕たちはまあチームとしてまあ諦める人間がいなかったっていうのが非常に大きくて、で、まあ、そこは誇れる、自分たちのチームが誇れる部分ではないかなというふうに考えています。
はい、オープン戦はですね、チームの方針としまして、当日来ているメンバー全員が出場するっていうのを監督の方針がありまして、
はい、
はい、一試合の中で、来たメンバー全員が、出場しています。まあ、その中でこう戦力がね、変化する中で、まあ、オープン戦2勝1敗できたっていうところは、非常に大きな、収穫だったなと思います。
はい、
はい、今後のね、クラブ選手権ダブルヘッダーも、想定しますので、新しい選手の戦力の、も借りながら、
はい、
はい、全員でね、勝ち進めれるような、チーム作り、もう一回ね、新しい選手入ったんで、
はい、
作り上げていけるようにしたいと考えています。はい、
はい、ありがとうございます。まあ、次回の放送の時には、まあ、まだクラブ選手権始まってないかもしれないですけど、まあ、新しい人の紹介とかもできたらいいなというふうに思っていますんで、また、聞いていただけたらなというふうに思います。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。